説教、根気よく祈れ、宍戸元夫牧師です。
今日の説教の結論は、特に6章の18節、どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。この世の悪魔の策略に対抗するために神の文具を身につけようというのはその前にありました。真理を帯として締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備として履物を履き、信仰を盾として取り、救いの兜をかぶり、霊の剣すなわち神の言葉を取りなさいと言い、今日はその最後のところに祈りという武器を書いている、祈りということを書いている。で、最後はこの祈りで締めくくっていると言えます。リビングバイブルの英語版ではですね、これらすべてのことを行うとき、神の助けを求めて祈りなさい。これらすべてのことを行うときに、最後は神の助けを求めて祈りなさい。あるいはこの個人訳でありますけれども、あなたたちは霊の人としてあらゆる機会を捉えてさまざまな祈りと願いを捧げてください。その際に祈るのを忘れるなとの訳もあります。教会の集会では、しつこいくらいにこの祈りで始め、祈りで終わっている。子どもの集会もあれば、ティータイムもあれば、聖書その他の学びの時にも、それぞれに応じていろいろなこの祈りがなされます。時には日本天気、お天気の祈りから始まってですね、世界情勢の政治分析とか、日本の諸問題がこう延々と続くような、そういう祈りも決して悪いわけではないんですけれども、やはりそうではなくて、その場その場にふさわしい祈りというものがここに、示されていると思いますね。どのような時にもそれぞれの祈りを捧げなさい。それぞれにふさわしい祈りを、さまざまなあらゆる機会にふさわしい祈りを捧げられるということがここで求められている。特に公的な礼拝の祈りはですね、今日もちゃんとそう祈られておりましたけれども、この礼拝しているその礼拝のために、礼拝者が礼拝できるように、説教者のために、また礼拝者のために祈るという、聖霊の導きを祈るということ、これが公的な礼拝の場合にはこれは書いてはならないものだと思うんですよね。すなわちこの焦点を一点に絞り祈るということが大切ではないかというふうに思います。進学校の、私が経験した進学校の授業の時にですね、学期の始めでありましたけれども、教授が教室でその授業のですね、最初にこの祈りをなさったんですね。でこれは私にとってはすごいこう新鮮な体験でしたですね。やっぱり進学校の授業っていうのはやっぱり祈りでこう始まり、祈りでこう終わるようなですね、そういうものなんだな。ですから眠る時、寝る時にもですね、食事の時にも、時にレストランなんかではこう黙って食べてる場合が多いんですね。でもやはりこれはレストランの食事でも、やっぱりこれは神が与えてくださった食事であるということを意識するならばですね、心の中ででもいいですので、これはぜひ祈ってですね、いただきたいなというふうに思います。で、私が行ってる、時々行ってる中華屋さん で私たちがお祈りしたんですよ、食べる前に。したらそれを見てたですね、従業員の方がいらっしゃって、後でですけど、そういうこと言われましたですね。やっぱりこれはね、大事なことではないかなと思うんですよ。食べることもちろん大事なんですけども、やっぱりその食べ物を与えてくださった神に、祈るということをですね、遠慮することなくですね、はばかることなく、やっぱり我々は短い時間であってもですね、そういうことをなすべきではないかなというふうに、思いますね。そのことを忘れないで祈りなさい。祈ることをしない最大の報いは何か。それは神様がですね、罰を与えるとかというようなことではないんですね。祈らなかったからお前は罰を与えるぞというようなものではないんですね。祈らないことではなくて、祈らなければならない時に実は祈れなくなってしまうということが起こってくるんですね。で、明治時代の文豪の一人であります正宗白鳥、これは明治時から昭和にかけてこの生きた方なんですけど、文学者なんですけれども、彼は若い時に、市ヶ谷のキリスト教講義所に通い、上村からこの洗礼を受けた、そういう、他にもクリスチャンの作家っていうのが何人かいるんですけど、いますけども、ところが彼は岡山の大地主のですね、息子でだったらしいんですね。そうしますと、この彼がですね、芝居と落語が好きでですね、当時の、明治時代からこう大正ですね、こうかけてのキリスト教っていうのは結構ですね、ピューリタン的な影響っていうのは強かったんですよ。つまりこう倫理的なこのところのことをですね、求めていくようなですね、現れてくるような。ですから私の あのおじいさんの家もクリスチャンだったんだけれども、この家は禁酒 禁煙の家だっていうようなね、ステッカーがね、貼ってたんですよ、貼ってあったんですよ。そういうことはみんなに配ってね、それこそ家に配って、みんなに配って家に貼れみたいな、そういうキリスト教だったんですよ。それが全ていいっていうわけでもないんですけれども、何かそういうことに、この正宗白鳥はですね、倫理的なそういうことを求めるようなキリスト教っていうのが、このもう何でもできた、この好きなこと何でもできたような人ですから、このだんだんとこう嫌いになっていくって、そして教会からこの離れていったんですよね。ですからだんだんと信仰もこうなくなっていったと思われるんですね。ところが彼が晩年になってですね、80何歳かで亡くなってるんですけども、やっぱり病気になるんですね。晩年この膵臓がんになったというので、死の問題にこう直面してくるしたと。その時にですね、この、自分はこの、祈れないっていうんでしょうか、いうことをこう感じてるようになった。そして上村の娘であります上村玉木、これは牧師ですね、柏木教会の指導をこの仰いだ。で、牧師は毎日病床に通い、賛美歌を歌い、祈りをして、聖書の話をした。で、牧師はヨハネ福音書のこのトマスと復活のイエスの対話、トマスは復活のキリストを信じられないと、弟子たち、他の弟子たちはみんな信じたって言ってるんだけど、私は信じられないっていうふうに言ったと、そういうことですよね。で、その1週間後にイエス様が入ってきて、トマスにこうと話をするっていう場面が書いてありますよね。で、トマス、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、あなたの手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えた、私の主、私の神よ、我が主よ、我が神よと言った。その時イエスはトマスに言われた、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。 このところの文語訳聖書はですね、水して信じる者は幸いなり、水してと見ないでということですよね。見ないで信じる者は幸いなりという言葉をイエス様は言った。でその言葉をこの白鳥に向かってですね、上村先生はこう玉木先生は語ったわけですよ。水して信じる者は幸いである、この言葉を繰り返し語った。そしたらですね、この政宗白鳥が、私は単純になりました、信じます従いますと言って牧師の手を取って牧師の祈りにアーメンと言った。ところが今言ったようにその前の段階においてはですね、もう自分は祈れない、祈ってくださいというふうに言ったというんです。祈れなくなってしまう、祈りを形式だとか何とか言いながらですね、祈りをやめちゃうとですね、祈れなく、大事な時に祈れなくなってしまうんだっていうんですよ。まあそういうことであります、そういう実例が、祈りをしなくなった生活が長く続くと祈れなくなってしまうという、まあ、実例がここにあるのではないかと思うんですよね。聖書は何と言ってるか。ヤコブ書5章にはですね、あなた方の中で病気の人は教会の長老を招いて主の名によってオリーブを塗ってもらい、祈ってもらいなさい。信仰に基づく祈りは病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいますとあります。ですからやっぱり我々も祈れなくなってくるような時がいろんな人生の場面であるということだと思うんですよ。しかし祈れなくなった時はどうしたらいいんだ。教会の長老を招いて、まあ、長老というのは実際の我々の長老だけでなくて牧師も含むような、まあ、そういう言葉ですよね。教会の指導者を招いて主の名によって祈ってもらいなさい。信仰に基づく祈りは病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいますと書いています。ここにこの他の聖書を読んでみますと、ガラティア書4章の6節にはですね、神はアバ父よ、私のお父さんという、そういう叫ぶ、そのように叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださったのですと書いています。神はアバ父よと呼ぶ、そういう御子の霊を私たちに送ってくださったのです。この御子によって、御子の霊によって私たちは神をアバ父よと呼ぶことができる。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。祈りっていうのは実は神の子供としてですね語る。だから皆さんの子供でもですね、親には何の遠慮もないじゃないですか。こんなことを聞いてもらえないだっていうようなことさえ言ってるんですよ。あれ買ってくれ、これ買ってくれとかね、こうしてくれ、ああしてくれ。だけど子供だからそれを言えるんですよね。遠慮なく言えるんですよ。親がそれを判断して、これはまだダメだよとか、これは誕生日まで待ってくれ、待ってなさいとかね、いろいろ言うじゃないですか。それと同じだと思うんですよ。人間の祈りっていうのは、神様の子供として祈るという時に誤った祈りとかね、とてつもないものとかね、いろんな要求を、祈りをするっていうことですよ。してもいいんだっていうことですよ。それを判断なさるのは神である、父なる神である、神様の方がちゃんと判断してくださる。ですから祈りはそういう意味で神との、まあ、交わりであるとか交流であるとかというふうに言われてるんじゃないですか。まさにそういうものがなくなってしまうということが問題だ。まさにこのローマ書 あるいはガラテア書が言ってることはですね、死に直面して弱っていた、迷っていたこの政宗白鳥の魂に寄り添い、十字架につきよみがえられた御子イエスの霊を与えてくださった、そしてそこから救い上げてくださった。長老の祈りに、牧師の祈りにアーメンと応えることができた、そういうふうにして交わりが回復されていったということでしょう。これは今日のエペソ書の6章の18節ではどういうふうに言ってるか。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために根気よく祈り続けなさいと言ってる。どのような時にも、この霊っていうのはまあこの点々がついておりますけれども、これは御子の霊、あるいは聖霊、キリストの霊、あるいは神の霊と言ってもいいかもしれない。この霊はアバ父よと叫ぶ、祈ることのできる御子イエスキリストの霊、御父と御子から出る聖霊というふうにこの受け止めることができると思うんですよね。御父と御子から出る聖霊、あるいは御子の霊と言ってもいい、キリストの霊と言ってもいい、神の霊と言ってもいい、これはいずれも共通していると思うんですよ。まあ三位一体の神のそういうから出る霊。ガラテア書では神がその御子の霊を私たちの心に送ってくださったと言ってますよね。ガラテア書この4章、神はアバ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった、神が送ってくださったと言ってるわけですよ。父と子と聖霊の働きの中で私たちの心に神に対する信頼が生まれていく。どんな苦しい状況の中でも、たとえ死に直面しうるような時であっても、私たち自身が祈れないような状況の中に置かれる時があったとしても、このロマ書8章26節、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださると書いてあります。さらにはこの8章の28節の続きは、神は神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。これは知っていますっていうのは、信仰において認識しますということなんですね。単なる知識じゃないんですね。 理性的な知識じゃないんですね。信仰によって神は神を愛する者たち、ご計画に従って召された者たちに万事が益となるように共に働いてくださるということを私たちは信じていますということですよね。確信しますということです。だからこのピリピ書の言葉は、どんなことでも思い煩うのはやめなさい。これは私たちの今回の今年のですね、一応標語というか教会の言葉にしてるんですね。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平安があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。そうピリピ書は書いています。まさに子供がその親にですね、この親子関係っていうんですかね、まあ、いわば深い信頼の中で祈っている、語っている、そういうことがこの神と人間との関係においても言えるんだ。神は最善を用意してくださる、万事を益としてくださるんだということに対する確信を我々は持ってなきゃならないということだと思うんですよ。それが自分に祈ったことがね、 すぐにならないからといって心配するな、神は最善をよ与えてくださるんだ、そういう信頼の中で生きていきなさい。その時に神の平安が、神の平和があなたの心を満たすであろうと言ってるわけですよ。これが信仰を与えられていることのですね、大きな恵みだと思うんですよね。で、祈りについてもう一つ大切なことがここで語られております。このエペソの教会の人たちにパウロが願っていることなんですね。それは19節において、私が適切な言葉を用いて福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のために祈ってほしい、そう書いてます。この福音の神秘っていうふうに訳されておりますけど、これはかつての口語訳聖書はですね、奥義というふうに訳してたんですね。ムステリオンっていう、ミステリーっていう、まあミステリーですから神秘と訳しても、もちろん間違いではないかもしれませんけど、それはもっと深い、すぐには分かんないような奥義なんだということですよね。福音っていうのはすぐに今日聞いてですね、ああ分かりましたっていうようなものではないじゃないですか。やっぱりそのキリストの恵み、神の恵み、聖霊の恵みっていうものは、自分の生活、信仰生活を通して次第に分かっていくようなものだと思うんですよ。で、パウロはこのその福音の奥義を語るものとしてですね、この私のためにこの福音の奥義を大胆に示すことができるように、私のために祈ってほしいと言ってるんですよね。で、この祈りはですから、パウロ個人の願いであるよりも、それはキリストの教会に仕えるものとしての、言い換えればイエス・キリストという福音の奥義を管理するもの、第一コリント4章の一節のところにはそう書いてあります、ね、そういう言葉がありますね。あるいはその福音の奥義に仕えるものとして、福音の奥義を託されたものとして、この福音を大胆に誤りなく語れるように祈ってほしいというのであります。なぜかというと、それは教会にとって決定的な大事な点じゃないですか。豆腐屋さんが豆腐屋っていう看板を掲げておきながら豆腐売ってないっていうんだったらば、その看板下ろせっていうんですよ。教会っていう我々の看板を掲げてんじゃないですか。そこで教会の福音、そこでキリストの福音が語られていないならば、看板を下ろせっていうわけですよ。クリスチャンも同じじゃないですか。皆さんもクリスチャンっていう看板を掲げてんですよ。それにふさわしく生きるっていうことが、やっぱり我々にとっては求められていることじゃないですか。看板下ろせっていうことです。それでなければ。パウロは、自分は福音を語るために召されたんだ。これがですね、自分の使命なんだ。これができるように祈ってほしい。なぜか、パウロは当時ですね、一番最後に書いてますように、その時に書いてますように、私は鎖につながれているんだと書いてあるんですよ。鎖とは何ですか？まあ、牢に縛られているということですけど、鎖は要するに、この世の力の象徴じゃないですか。この世の力に自分は縛られているということでしょう。制限されているということでしょう。この世の力に、この世を恐れ、この世の力によって拘束されて、そしてそのために福音を語ることの勇気を失うということがあるからですよ。これを言わない方がいいんじゃないかな、そういうふうに思ってしまうことがあるからだというわけです。クリスチャンも同じですよ。まあ、最近はこのデジタル化の聖書になってきてってですね、あれなんですけど、心配なんです。昔あの明治時代ですよね。聖書は大きな持て、大きな聖書を持て。ちっちゃい聖書を私は持ってるんですけど、便利だから持ってるんですけど、ポケットの中に隠したり、これ何ですかっていうふうに大きなものを持ってたら言われるじゃないですか。 なんか恥ずかしいなと思ったり、考える時を感じる時がある。大きな聖書を持ってたらね、隠すことはできないじゃないかって明治の指導者言ってた。なるほど。そういうふうにクリスチャンもですね、いや私は聖書を信じてますというふうにはっきりと言えるようになりなさいっていうことじゃないですか。逆に言うと我々もいろいろなこの世の鎖にね、この世の力に拘束されたり、この世の力を恐れたりするっていうことがあるんだ。パウロも同じだったということじゃないかと思うんですよ。あのパウロが、まあそういうことはなかったと私は思うんですけども、しかしここで私が福音の奥義を大胆に語ることができるように私のために祈ってほしいと言ってますよ。パウロだって我々と同じ肉と血が流れている人間だったじゃないですか。だから我々が今ちょうど使徒言行録を勉強してるんですけど、ね、パウロのね、自分はどんな体験弱さを持っていたかということをパウロはコリント書の中で書いていますよ。鞭打たれることが5度とかね、投獄されたことも数多く、時に裸でいたこともあった、食べるものもない時もあった。これパウロの弱さじゃない、弱さを経験したということじゃないですか。で、そういう中でしかし福音によって生きるということの大きな恵みをですね、語れるように祈ってほしいと言ってるわけなんですよ。私はこれがですね、教会の、我々毎週祈祷会というのをやってるんですよ、教会で。で、その時ね、個人のいろんな体験をね、いろんなことを言うという祈りも大事なんですけど、それよりも次の礼拝のためにね、次の礼拝のために本当にそこで福音が語られ、福音が聞かれるようにという、その祈りがね、この祈祷会が設けられている意味なんですよ。ここでパウロが言っているように、私が適切な言葉を用いて福音の神秘奥義を大胆に語ることができるように祈ってくださいと言っている。まさにそのことでありますね。このコロサイ書にはこういう言葉が書いてありますよね。神は御言葉をあなた方に余すところなく伝えるという務めを私にお与えになり、この務めのために私は教会に仕えるものとなりました。世の初めから世々にわたって隠されていた秘められた計画、これ奥義ですよね。新改訳も奥義と訳しています。口語訳、新改訳、奥義が今や神の聖なる者たちに明らかにされたのです。この秘められた計画が異邦人にとってどれほど栄光に満ちたものであるかを神は彼らに知らされようとされました。その計画、奥義とは、あなた方のうちにおられるキリスト、栄光の希望です。キリストこそですね、福音の奥義だって言ってる。そして私たちの交わりっていうのは、このそうですね、この私たちはこの世の力に縛られてキリストを語ること、キリストの福音の奥義、キリストを大胆に語る勇気をなくしてしまうことがないように、またコリント書ではですね、福音の言葉を曲げずにという言葉もパウロは言ってますよね。曲げずに語れるようにと言ってます。真理を明らかにすることが教会の使命である。このことのために祈ってほしいというのがパウロがの祈りであったということであります。このようなこの聖書、今日の聖書の御言葉からですね、我々は自分自身の信仰生活、そしてまた教会に連なるものとしてですね、この教会の祈り、教会の福音のためにの伝道のためにですね、共にこの祈っていく、そういう教会でありたいと思っております。お祈りいたします。